皆さんいかがお過ごしでしょうか。2代目カリスマ司会者がお送りいたします、ペップの目グッドバッドウィアード。
このコーナーでは年間劇場鑑賞延べ200本を超えるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッド、バッド、ウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
はい、ということで
ちょっとタイトルコールの前に
びっくりしたね。
変なんつきましたけど
ね。これがカリスマたるゆえんですよ。はい、
さすがっす。
はい、
はい、今回で2回目になりますね、うん、ペップの目グッドバッドウィアードということで、はい、はい、感想をいただいてるんですよね、はい、はいはい、それを、はい、ご紹介していただきたいなと思います。じゃあ、あゆみさんお願いします。
えつこさん、もう一回聞きたいなって思ったペップさんの新コーナーグッドバッドウィアード。ヴィンセントが教えてくれたことは私まだ見れてないので塚口さんさん劇場でぜひとも回収せなって改めて決意ということで。そうなんですよね、塚口さんさん劇場さんってちょっと前にも話に出ましたけども、
はい、
尼崎の映画館でわりかしやってない、あ、見れてない映画を拾ってくれる映画館っていう認識がみんなの中にありますよね。
そうですね、スクリーンが4つあるんですよね、こちらの劇場さんはね。なので実際に今オンタイムでかけてる作品もあれば、ちょっと前に終わった、ああ、しもた見逃したみたいなところの作品も結構、結構後になってからやってくれたりするんで、うん、
めっちゃ助かりますよね、あれ、ね、見られへんやつ
行く分にはすごい助かりますよね、うん、
見てますが、
はい
はい、ぜひね、いい作品、私も見ました、あのペップさんの話。
ああ、良かったですか、うん、
とても良かったです。
ああ、良かった良かった、
うん、
グッドに選んだ甲斐がありましたね。
そうですね、はい、はいですので、はい、悦子さんありがとうございます。
悦子さんありがとうございます。
お次、ジノさん、
はい、
ペップさんの新コーナー面白かった、3作品以外のザットの評点も知りたかったり。
ああ、うん、そうですね、タイトルだけまあずっと読んだだけなんで、
うん、
他の作品がまあ僕がねどう思ってるのかみたいなところもまあちょっと分かった方がいいのかもしれないですね、うん、なので、今回から、4段階に分けてタイトルの後にちょっと表をつけていただきたいと思います。はい、4段階、有料か不可ですね。はい、
なんか生徒につけるような
成績みたいな感じですけど、
これをまあざっと入れていくんで、はい、その作品を僕がどんなスタンスで見たかというところも、うん、まあ、ちょっと楽しんでいただけたらなと思います、はい、まあ、具体的に触れるかどうかはね、まあ、その後のグッドバッドウィアードの方で触れていきますんで、はい、
ありがとうございます。
ジュノさん、
はい、
じゃあ続いてミカムチョさん、ペプさんの目聞いてて楽しかったです、めっちゃ悪い作品に当たってぶった切る回ワクワクしとります。
確かに。
まあね、あのミカムチョさんはさっきもね、うん、あのうさんくさいとか言うてた彼女ですけど、ね、もう褒めてんのかどうなんかようわからへん感じしますけど、まあまあそういったところもね、まあ、ポッドキャストで、まあ、実際にお金払って見てますから、
うん、
僕の正直な感想をね、
はい、
まあ、ここで言うことで楽しんでいただけたら、それはもう、うん、あの願ったり叶ったりって感じですね。はい、三河部長さんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、で最後エスカルゴさん、映画好きとしてはペップさんの新コーナーがとても良かったです。ネタバレなしでお話しされるのは難しいかもしれませんが、これからも期待しています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
関西にいると、
うん、
あの映画紹介の重鎮さんっていうのが、浜村淳さんっていう方いらっしゃるんですけど、うん、まあ、ネタバレの大家として関西で非常に有名な方なんですけど本当にね、これネタバレなしで話すということがいかに難しいかっていうことなんですよね。うん、まあ人によっても違うんで、それはね、ネタバレの範囲はね、もう全く情報を入れたくないっていう方はそれはもう全然無理っていう話になるんですけど、はい、まあでもある程度の情報がその映画を見るきっかけになれば、これは本当にやる意味あると思うんで、まあ僕の考えるネタバレなしのラインでできるだけ紹介させていく。いただけたらなと思ってますんで、うん、はい、
はい、
エスカルゴさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ネタバレなしで話すの本当難しいですけどはい、頑張ります。
うん、
2代目カリスマなんで頑張ります。
あ、でもあれですよね、追試でもネタバレなしで、
あ、そうなんですよね、はい、そうなんです、それも あのネタバレで、まあ割とネタバレなしには慣れてるんですけど、ただね140文字と実際に話す10何分20何分っていうのはねまたちょっと違うんで、
はい、
ついつい喋りたくなってしまうところを抑えながらの回になると思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、今回ですね、前回のポッドキャストの収録が9月の10日で、
はい、
今回、ポッドキャストの収録が10月の22日なので、この間に見た作品が、23作品、延べですね、はい、23作品、
うん、
これをまあざっと言って、さっきも言いました、
はい、
ジュノさんからのリクエストでざっとの評点を知りたいということをやったんで、有料か不可で、
はい、
タイトルの後にあの評していきたいと思います、
うん、はい、
はい、まずじゃあいきますね。
お願いします。
キングスマン、
はい、
リョウ、
はい、
ピクセル、リョウ
面白いのこれ
駆け込み女と駆け出し男、カ、カリフォルニアダウン、フカ、グリーンインフェルノ。これはあのまだ公開はまだなんですけど、
うん、
下町コメディ映画祭っていう東京であった映画祭で、
はい、
ゼロ泊2日で行ってまいりましたけど、この作品のためだけに
行ってました
。
それは、はい、期待しや
な。これリョウ、
リョウ、
はい、
まあまあ、
でアントマン、
うん、
ユ
ー、おー、初めてユ
ー、化け物の子、カ、
うん、
それから、マッドマックス怒りのデスロード 4DX、 これはですね、岐阜県の大垣市に、
うん、
何でしたっけあそこ、あのコロナですね、あのコロナ大垣やったかな、で 4DX あるんですけど、
はい、
ここで見に行きました。これはマッドマックス僕8回目でしたけども、
V8、
はい、 V8 やっと達成したということです
ごい、
はい、もちろん U でございます、
はい
はい、それからクーデター、
うん、
リョウ、
はい、
ピースオブケーク、リョウ、
うん、
オバカンス家族、
うん、
ユー、
お
ー、それからミッションインポッシブルローグネーション、
うん、
これは IMAX、 さっきもねあの、はい、コーナーで話出ましたけど、 IMAX で実はこれ、ミッションインポッシブルこれまでもちゃんとやってたんですね、うん、で今回はたまたま IMAX 上映の時に他の IMAX の作品が結構立て込んでて、
うん、
ローグネーションが弾かれた格好になったんですよ。だから IMAX バージョンのカウントダウン、 IMAX 見てるか分かりますよね、うん、カウントダウンがあるじゃないですか最初に、はい、1987っていうカウントダウン、はい、あのミッションインポッシブルバージョンがあるにもかかわらず、
うん、
これが見れなかったんですよ。なので、これ IMAX で上映がないと当然それカウントダウンもないので、
はい、
もうあのカウントダウンを見る、もちろん本編も楽しみにしていたんですけどそれを見るために1週間限定上映やったんで、
1週間
それで行きました、はい、これがだからミッションインポッシブルローグネーションは3回目ですね、
うん、
はい、もちろん U でございます、うん、はい、それからジュラシックワールド、カ、バクマン、U、
うん、
それからバクマン2回目ですねこう2日続けていて、これあのサイドにも書きましたけど、はい、もちろん U でございます、
うん、
はい、国際市場で会いましょう、
うん、
リョウ、
うん、
奇跡の人マリーとマリグリッド、
うん、
リョウ、
うん、
マイインターン、カ、うん、岸辺の旅、これは、我々のね、うん、マンスリーシネマトークのお題でしたけども、
はい、
リョウ、
う
ん、ダメ男に復讐する方法、うん、これはですね劇場公開実はなくて、
うん、
京都国際映画祭っていう、うん、先週日曜日までね、はい、やってたんですけど、これで1日1回というかもうた1回だけですね、
うん、
はい、日曜日 の、 あの朝1やったんですけど、うん、1回だけ上映があったんで、
うん、
これを見るためだけに6時起きで
京都に
行きまして、
はい、
すごい
ですね、リョウです、
うん、
はい、それからジョン・ウィック、
うん、
リョウ、
うん、ジョン・ウィックはデビュー書かれてましたね、
はい、書きました、はい、進撃の巨人エンドオブザワールド、これ後編の方ですね、
うん、
はい、不可それから、バクマンまた3回目ですね、
おー、
はい、行きました、もちろん U でございます、
はい、
という23本でございました。
すごい、
はい、
すごい、バクマン3回も見たんだ、
気に入ったら何回も見るんですね、
うん、
やっぱりね、まあ気に入った映画っていうのはそれはまあ、ね、年間ある程度見てやれば、
うん、
それはまあまああるんですけど、繰り返しに耐えうる映画となると、
うん、
まあそんなに年間出ないですよ、
うん、
あ、
うん、なのでやっぱ繰り返しに耐えうる映画というのは、まあ、年間通していくとやっぱり自分のこうね並べた中でもやっぱ上位には来るんじゃないかなというような感じしますけども、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます V8
ありがとうございます、はい、まあ、ようやくねこれで、 はい、V8 の仲間入りと、まあもう本当に多い人やったらね、もうダブル V8、16回以上見てる人もいますしね、
すごいな、
普通にいますよ、
すごいな、
劇場でですからね、もちろん、はい、ソフトももうあの発売されたんで、ソフトでももう死ぬほど見倒してる人いると思うんですけど、
あ、そっか、もう出たんですか、
もういや、ようやく出たんで、はい、
ようやく
って、ようやく、私ら早いなって感じだけど、ようやくって感じですね、
そうです、はい、
じゃあその中から、はい、じゃあまずグッドからですかね、
はい、
お願いします。
はい、今月のグッドは、3回立て続けに見に行きました、バクマンでございます。はい、おー、
はい、これ結構評判いいですよね、
いいですよね、
はい、
はい、これはですね、まあ僕自体はこれあの原作はお二人は読んだことあります？
読んだことはないけど知ってます、
知ってはいますよね、はい、読んだことはないんですよね、僕もそんな感じなんですよ、うん、原作は読んだことがないで、ただ単に映画のその予告と、まあ、予告から受ける感じですよね、うん、
はい、
それで、それを頼りに行ったんですけど、まあ、これはまあ僕的にはもう非常に良かったと、
うん、
で、お客さんの層なんですけど、はい、まあ、1回目2回目見た時はまあ非常に夜の回だったんで、まあ、比較的いつものレートショーとまあさほど変わらない、でもまあまあレートショーの終わりにはやっぱりちゃんとしっかり入ってるなというような感じだったんですけど、
うん、
3回目見に行った時はちょっとだけ早い回やったんで、やっぱりね、ちょっとだけ早いと若いお客さんがやっぱ多かったですね。
うん、
で帰りのエレベーターの中でですね、やっぱあのシーンはああやったねとか、ああいうとこ細かかったよねとかってね、はい、若いのにやっぱちゃんとこう見ようとしてね、頑張って見てるっていうようなところもね、すごい好感を持ったりとかして。
学生さんですか？
そう、おそらくね、うん、まあまあパッと見た感じとか声の感じとかでやっぱ高校生ぐらいかなと思うんですけど、もうなかなかあの熱心に見てるなとか思いながら嬉しい気持ちになったりもしましたね、はい、はい、
うん、
で、バグマンの、まあ、あらすじをね簡単にちょっと言っときたいなと思うんですけども、はい、まあ、これはあの2人の高校生、高校2年生なんですね、
あれ高校生なんですか？
そう、そうですよ、そうですよ、高校生という一応設定なんですけど、高校2年生ですね。で、真城森高というのをこれ佐藤健くんが演じてるんですけど、はい、彼とそれから高木明人っていうね、神木隆之介くんが演じてる高校生2人が、まあ、タッグを組んで、うん、少年ジャンプで、週刊少年ジャンプですね、でデビューを目指していくというようなお話なんですね。で、それまでまあ2人は別にそんなに仲がいいわけではないんですけども、うん、まあ、あるこの佐藤健くん演じる、まあ、真城が描いてる絵のノートがあるんですね、うん、それを、高木神木くんが演じてる高木が、うん、まあ、それを見ることによって絵がうまい、こいつ絵がうまいってなって、
うん、
で漫画家になろうっていうふうに2人で漫画家になろうと、うん、原作は俺が描くと、絵はお前が描いてくれと、うん、いうようなことで誘うというところからもうお話がスタートするっていうようなことなんですね、うん、はい。でまあまあ、そう、当然そのデビューにあたってはいろいろね、まあ、まあ紆余曲折ありながらっていうような話なんですけど、まずですね、この作品が何が素晴らしいか、まあ、素晴らしいとこたくさんあると思うんですけど、やっぱりね、語り口のテンポの良さ、スマートさ、これはね本当に素晴らしいところやと思いますね。まずですね、冒頭があってシーンが始まって、で実際に2人がジャンプに持ち込むぞというところで集英社のビルをこう見上げてるっていうシーンがあるんですね、うん、でその時に、時間にしてまあどうでしょう、2分3分ぐらいでジャンプの歴史と、それから、ジャンプがいかにその日本の出版界においてどれぐらいすごい部数を誇ってるのかっていうようなところをもうさっと映像とナレーションで見せきってしまうんですね。ここやっぱりもたついちゃうと、
うん、
映画全体のテンポダウンにもつながりますし、うん、ましてやね、週刊少年ジャンプって言われて熱心に読んできた人やったら、うん、まあ、もちろん言わずもがないやかなっていう話になるんですけど、うん、例えばあゆみさんみたいに女性で若いとかってなったら、
うん、
ジャンプ読んでたかって言ったら、
うん、
当然読んでないっていうような話になりますよね。そういうこともあるんで、そういう、まあ、誰が見に来ても分かるように、
うん、
ちゃんとまずこの世界観はこういうもんですよと、週刊少年ジャンプとは何ぞやというところをまずさっと見せきるところですよね、これが本当に素晴らしいですね、
いいですね、なんか分かりやすくて、
そうなんですよ、だから多分映画見に行ってもジャンプってなんやねんとか、
うん、
この人ら何してんねんって思う人は多分一人もいない、
うん、
これはやっぱりなかなかできるようでできないことだと思うんですよね、うん、 ここがまず一番あの素晴らしいところやなと思いますね。
あれなんですか、ジャンプに載ってた漫画なんですか。
そうそうそう、
あ、なるほどね、
そうなんですよ、はい、だからまあジャンプに載ってたから当然ね、マガジンに載ってる漫画でジャンプ目指すということはまあありえないと思うんで、まあ当然そうなんですけ ど、
はい、
であとはですね、まあ VFX とかプロジェクションマッピングを、
うん、
まあ、実際にこの映画の作品の中でね、うん、使ってるんですよ、はい、でこれは、まあ、VFX はね、まあ、別にバクマンに限らずいろんな映画で使われますよ、それは、
うん、
もう別に今更特別どうこうっていうようなね、うん、あの 特筆するような技術でもないと思うんですけど、うん、プロジェクションマッピングの使い方とかっていうのはこれはやっぱ新しい、う
ん、映画でプロジェクションマッピング想像できない、
なんやろうなと思うでしょ、うん、まあ、なんやろうなというところはやっぱこの映画の見に行く上での一つのやっぱり、うん、おーこういう使い方かって驚くところやと思うんで、
うん、
これはあんまりちょっと説明せずに、
あ、
まあ、実際に見てもらった方がやっぱいいと思うんだね。
うん、
でその時に、プロジェクションマッピングがいろんなところであるんですけど、
はい、
まあ、ある、シーンでこの、2人ですね、
うん、
佐藤健君と神木君が演じてる、最高、まあ、森高っていうのは最高という漢字書いて森高っていうんですけど、うん、最高と秋と秋の人とかで囚人、うん、最高と囚人のコンビなんですけど、
うん、
このコンビと、それに、まあ、対抗するというかそうライバル視をしている、うん、彼らがライバル視をしている新妻英治
うん、
という役があるんですけど、
うん、
この3人が、それぞれこう切磋琢磨しているというシーンがあるんですね、
はい、
でそこで、すごい VFX を使われたりとかしてるんですけど、
うん、
ここをねやっぱりぜひ劇場で見ていただきたいなと思いますね、うん、ただ単に、劇場でのその絵的な動きであったりとかいうのももちろん素晴らしいんですけど、実はね細かいところなんですけど出てくる人の髪の毛とか、
うん、
体のところとかっていうのをよく見てもらうと、
うん、
あの、
うん、
あっていう驚きが、
なんや
映画館の大きいスクリーンじゃないと
あ、そうですよね、テレビやとちょっと分かりにくいかもしれないんで、これ映画館で見ていただいた方がいいかなと思いますね、
うん、
はい、あとはですね役者陣のやっぱり演技がやっぱ素晴らしいなと思いますね、
うん、他は誰が出てるん
ですか、はい、他はですね、まあ、今あの名前が出ました3人いますけども、
はい、
あと編集者としてですね、うん、山田孝之さん、ね、みんな大好き山田孝之さんが出てるんですけど、はい、まあやっぱ素晴らしいですよね、
うん、
はい、本当に素晴らしい、
うん、
で、まあ、あとはですね、まあ、漫画家仲間というか一緒にジャンプデビューを果たそうやないかと言って、
うん、
手塚賞をこう同時に取る人がいるね、佳作、うん、彼らはあの主人公の2人は入選なんですけど、うん、あ、入選じゃないわ、準入選なんですけど、うん、佳作を取るのが、桐谷健太さん、うん、ね、演じる福田慎太というキャラクター、うん、それから荒井博文さん演じる、
うん、
平丸和也というキャラクターですね、
うん
うん、それから、皆川さるときさん、
皆川さんとかも出て
る、そうそうそう、中井拓郎さんってこの人も苦節十何年アシスタントをやってっていうね、
うん、
叩き上げのっていうような設定ですね、
うん、
はい、こういった方とか、あとですね、うん、この、最高の方ですね、佐藤健くんが演じる最高のおじさん役で工藤官九郎、
はい、めっちゃ大人計画ですね、
うん、そうそうそうそうそうそうなんですよ、で、先ほど言いましたね山田さん、はい、それから、編集長の役でリリー・フランキー、
すごいいい俳優さんばっかでしょ、
豪華ですね、
豪華なんですよ、これがね本当にね適材適所で、やっぱキャスティングありきで、
うん、
あの話は進めたらしいんですね、あ、
で、
ちょうど、糸井重里さんの、ほぼ日で、大根仁志監督との
こう、
はい、対談の
ありました、ね、
があったんですよ、
うん、
でそれで、そこでも、まあ、大根監督が実際に話してたんですけど、
うんうん、
やっぱりこの辺の俳優みんながあの監督が思い描いてた俳優さんがみんな参加できたっていうことが一番でよかったと、うんうんうん、まあ、特にやっぱり山田孝之が積もれたっていうのはマージャン用語なんですけど引けたっていうね、
うん、
うんと言ってくれたっていうところがすごくやっぱりでかかったっていうような話をされてましたね、はい、まあ、それぐらいあれなんですけど、今日はですねこの、 あの写真今パンフレット開いてるんですけど、山田孝之が着てるこのジャージあるじゃないですか、
はい、
これ実はね僕も持ってるんです。
あ、なんかそう、これ見たことあるって思って、
ね、
ピップさんが着てるやつだ、
全く一緒じゃないですか。
ほんまや。
こうね、今部屋暑いから脱いでたんですけど、
お
全く一緒でしょ。
ほんまよ、一緒です ね,
ね。これはあの、まあ、FC バルセロナっていうチームのジャージなんですけど、うんうん、このジャージを着てる時の FC バルセロナはそんなに強く実はなかったんですよね。だからあんまり持ってる人は多分少ないはずなんです。
あ、なるほど、
うん、なんですけど、これはまあ衣装の伊賀大輔さんのものなのか、それともモデルになった編集者の服を結構借りたりとかしてたらしいんで、まあその編集の方のものなのかちょっとわからないんですけど、まあこうね、あの持ってるよっていう自慢でした。
自慢や
ったんですね。今どういう話につながるのかなと思ったら自慢でした。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。
で、ですね、この中でですね、
はい、
そのまあ漫画じゃないですか、原作が、うん、だから、漫画原作の世界なんで、全体的な演技としてはやっぱりね、若干デフォルメ入ってるんですよ、
うん、
リアルな演技というよりは若干デフォルメが入ってる、うん、でもそこに違和感があんまりないのは、はい、やっぱりその若干デフォルメの入った感じでみんながその統一されてるからなんですね、
うん、
だから、その世界観の中でブレがない、
うん、
なるほど。
なので、見ていて全然違和感がないっていうところなんですね。で、ただですね、このちょっとデフォルメされた演技が一瞬崩れるところが実はあって、これがまたこの作品の一つの見どころなんですけど、うん、編集会議のシーンがあるんですよ、
うん、
要は、こういう新連載を目指してる漫画家さんたちが書いてる作品というのを、うん、新連載に載せるか載せないかっていう会議があるんですね。で、この時に出てくる俳優さんは、今名前を挙げた俳優さんは一人も出ない、まあリリーさんだけが唯一編集長なんで、うん、そこに出てくるんですけど、それ以外は顔はまあ見たことあるけど名前まではっていうような方々ばっかりなんですよ、うん、ところがね、この編集会議がもう本当にすごいんですよ。もうここはもうガッと一気にリアルに舵を切って、
うん、
すごいリアルな編集会議じゃないかなとこちらが思うようなものを見せてくれるんですね、
うん、
で実際に編集会議をしてて、編集長が最後にありかなしかっていうのをこう決めていくっていう話なんですけど、うん、ここはね、ぜひともやっぱり見ていただきたいなと思いますね、はい、で、あとね、やっぱりね、こういった作り込みを、しっかりしてるっていうところですね、まあ、その作り手側の姿勢やと思うんですけど、これもですね、やっぱり特筆すべきことやなと思うんですね。というのは、この作品の中には当然漫画家さんの作品なんで、いろんな漫画が出てくるわけですよ、
うん、
その、作家さんがこれだけいるわけですから、
はい、
例えば新妻英治であればこういう漫画を描いてる、
うん、
福田慎太、桐谷君演じる福田慎太であればこういう漫画を描いてるっていうふうに、それぞれの漫画があるんですね。これに全てストーリーがあって、これで見えないですよ、うん、映画の中でもちろんそんな見えない、部分的しか見えないので、部分的で作ってもいいんですけど、それを全部ストーリーとして作って完結させてるんですよね。そこもやっぱりなかなかできるこっちゃないんですけど、これもまああの実際に大根監督と糸井さんが話してるのを聞いてたら、やっぱり一人の助監督に任せて、1年間かけて全部の漫画のストーリーを書かせたって言って言った。これぐらいやっぱりね、手をかけてるんですよね。
すごい話ですね。
で、あと役者陣はこの実際にまあペンを持ってるんですけど、
はい、
このペンでちゃんと絵が描ける、線が引けるようになるまでちゃんと練習をさせたって言ってましたね。だからみんなが練習をした、
うん、
まあ、唯一あの新井さんだけ練習してなかったらしいですけどらしいんですけど、まあ、これはあの大根監督とすごい仲がいいのでね、なんかそういうようなあの話で、どうせ練習しても使われへんしみたいな
新井さん判断
か形でやったみたいですけど、他の人はね、もうみんな練習してすごい、もう普通にその人が描いてるところを実際に絵にしても何ら違和感がないというようなところまで行ってたらしいです、はい、なのですごい上手かったっていうような話でしたね。で、あとはですね、まあいろいろあるんですけど、この作品自体がね、すごいメタ構造を持った作品やなと、まあ僕も見た時思ったんですけど、やっぱりあの糸井さんとその大根監督の話の中でもやっぱり出てきてまして、
うん、
つまり何を言ってるかというと、このそれぞれが演じてる漫画家さんの立ち位置と、
うん、
演技、いわゆるリアルに、役者としてやっていく 役者陣の立ち位置っていうのが非常にリンクしてるんですよね、うん、まあ、ちょっとヤンキーチックな桐谷さんであったりとか、
はい、
ちょっとよう分からんけどなんかすごそうみたいな染谷さんであったりとか、新井さんに至ってはですね、もうこれね、見たら分かりますけど、カワウソ書いてあるんですけど、こういうようなね、まあ、ちょっと不思議な感じであったりとか、うん、そういった役者のパワーバランスであったりとか、うん、そういったところもなんかひっくるめた上で、で漫画の世界でじゃあ売れるためにはどうするんかとか、
うん、
ジャンプで書くんやったら売れなきゃダメとか、
うん、
漫画は面白ければいいんだとかっていうようなセリフがいろいろ出てくるんですけど、これって全部ね映画に置き換えても成立する話なんですよね、
うん、
映画を作るんやったら売れなきゃダメ、
うん、
映画は面白ければいい、あと漫画は読者に読んでもらって初めて漫画だっていうようなセリフもあるんですけど、これも映画に置き換えてもいいですよね、
うん、
お客さんに届いて初めて漫画見てもらって初めて映画だというふうなところもあるんですけど、うん、まあ、そういったところもすごい、まあ、映画漫画に限らず作品を作るっていうことは多分みんな同じようなことやとは思うんですけどね、うん、はい、こういったところも織り込んであって素晴らしいのと、はい、あと、まあ、最後にちょっと言いたいのはですね、やっぱり皆さんがご指摘されてると思うんですけど、エンドロールですね、これも、
うん、いいってよく声聞きます。
そうなんですよ、はい、これね、モテキを作ったエンドロールのコンビと全く一緒なんですよ、
うん、
イーズバックっていうコンビ名で、中島健二さんと森聡さんっていう方が作ってるんですけど、うん、まあ、これがですね、脚本のラストに映画史上見たことのないエンドロールというとがきがあって、わっ無茶ぶりきたと思いました
す
ごい。でこれはもう本当にエンドロールはこの2人のお仕事っていうことなんですよね、うん、まあ、これがね本当に素晴らしいね。モテキのエンドロールって見てありますか？見てないですか？
見たんですけど、
モテキのエンドロールで言うと、
はい、
ツイッターのアイコンあるじゃないですか、
はい、
あそこがもういやらしいぐらいその人を表してて、
うん、
見てて本当に嫌な気分になるぐらい素晴らしいっていうのがあるんですけど、
はい、
それを、まあ、今回やっぱり、まあ、超えてるでしょうね、やっぱりね、
うん、
それぐらい素晴らしい。でまあまあ本当に、まあ、見ていただいてこの凄さを分かっていただくのが一番やと思うんですけども、うん、なんかね、いわゆる今売れての俳優さん、若手の俳優さん、男前の俳優さん使って、うん、まあ、リリーさんとかそういったところも抑えて、
うん、
ね、漫画原作で、
うん、
私にはちょっと関係ないわと思うような作品かもしれないですけど、うん、まあちょっとね騙されたと思って、
うん、
劇場に足運んでみてもらったらね、多くの人は多分、十分満足して帰っていただけるんじゃないかなと思うんで、
はい、
はい、今回のブグッドは、バクマンを、
はい
はい、ご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございました。はい。